今日の御言葉は第一コリントの13章の1節から4節まで3節まででありますそれではご一緒にお願いしましょう。第一コリントの13章の1節から3節、はい、
たとえ私がこの家や他の家の中にしても愛がないなら、やかましい奴隷はうるさい信仰しようと思うのです。またたとえ私が上の家の者のように、またあらゆる国の国とあらゆる地域の人に従事、また今も他の人の他の人に従事を持っていけども、愛がないなら何の念仏もありません。またたとえ私が持っている人の全部を私自身の人に分け与え、また私が分かるために私でも愛がなければ何の役にもありません。アーメン。海に浮かぶジョーダンを見てまいりますと、水面の下に、ジョーダンを上回る、かなり大きな規模の、膨大な部分を持っていることを私たちは見ています。その隠れた部分が、よって、押し上げられて氷山の一部が、水面の外側に出てくるようでありますね。例えば、富士山にしても大きな山々にしても巨大な裾野を持って、その支えられて山というのは存在しているみたいであります。私たちの信仰もそのように同じでありまして、その信仰を出現させる信仰があるということを明らかにする部分は、わずかでありますけれども、その大半を自分の生活によって、この信仰というものが現れてまいります。ですから信仰というのは日頃の祈りの生活の中で神様との交わりの中で、生み出され成長していくものであります。祈りによって、信仰が育てられ、祈りによ信仰によって祈りが育つ、祈り信仰、信仰祈り、こういうような相乗効果を持って信仰というものが成長してくるようであります。例えばマルコの11章の24節を見ますと、マルコの11章の24節ですね。イエスは答えて言われた、神の信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。ここにありますように、信仰は祈りによって、発芽し生み出され、祈りによって、成長し、育てられ、そして完成と導いていくというものであります。となれば祈りによって一番大事なものは何でしょうか。何を基調にしながら土台にして祈りを生活をするだけでありましょうか。今日の御言葉のように、第一コリントの13章の中の御言葉のように、愛がなければならないと書いてあります。どんなに信仰が強くても、どんなに祈れても、どんなに、神様の恵みに預かっても、その中に神の愛がなければ虚しいというふうに、聖書は私に教えております。さて、しかし確かに、そうですね。イエス様も私におっしゃいました。神様の愛、完全な愛を持っているならば、必ず神様が、ね、私たちを救ってくださると、このように言っておりました。昔こういう話を聞いたことがあるんですけれども、長谷先生が、ヨーロッパを回っていらっしゃった時に、まあ、カンセラーを何人も、その中の一人の方が、その人の方で今出会いましたけど、何でも信仰生活を持って祈っているんだけども、祝福を求めて祈っているんだけども、なかなか祈りが疲れたという確信に触れることはできない、どうしたらいいのですか。教会にも集っているし、十字架にも出るし、ちゃんと間違った生活をしてなくて、聖書に従った生活をしているにもかかわらず、祈りがなかなか神様に届かない、届いているという確信がないので、何か教えてください、私は何が足りないのですか、これに言いました。
で、その時に商人が読んだ時に、あなたは一人の人を許さない、その許さない結果に、結果あなたの祈りが神様の状態、あなたのその許さないという罪が神様の祝福に預かれてないということを、気づかされて、それを話したそうであります。まあそのうちには亡くなった主人がいて、ご主人に対して憎しみを持ちながら、挽回することはできない、亡くなったからね、だから許すことはできないけども、そういう気持ちを持ち続けながら祈りの信仰生活をしていたそうです。でもそのことを気づかされて、そして許したら、神様の完全な愛がその姉妹に注がれて、そして祈りがかかれたということを聞いたことがあります。長い間生活をしていても、死ぬ前に私たちは誰かを許すことに慣れてしまって、マンネリ化してしまって、知らない間に憎しみを持ってしまうことはあります。クリスチャンでも好き嫌いがあるというのを初めて知ります。例えば、神戸に飲みましたときに、僕たちはメッセージを読みますと、一番に出入り口に行って店員に握手をするんですね。ところが何人かの人たちは、その牧師さんとその、出口を争いながら出て先に帰ってしまう、握手しないで帰ってしまうんですね。後で聞きますとですね、握手するのが嫌だ、面接は次だけども、先生は次だけども、握手をするのがダメなんだ、誰かと接することができない、そういうような人もいらっしゃいます。でもそれが分かって、それを完全に解消しますと、神様の祝福が豊かに流れたということを聞きました。このようにして、死なる間に私たちは誰かを目標として、誰かに対して憎しみの心を持ってしまうものであります。聖書の中にも、ヨゼフという人物が出てまいりますが、彼は総選挙を見ますと、お父さんにヤコブ、アブラムイサクですね、イサクに平安されるものでありま、あヨゼフだから、アブラムイサクやヤコブに平安されたものでありましたら、他のお兄さんたちに嫌われたようです。夢を解き明かして神様の祝福をいただいて、夢を解き明かしてお兄さんたちに、そしてお父さんにそのことを語りました。お兄さんはあの時脳に入れていった時に、世界に出てきたそのヨセフに対して、あの夢見るものはどうなるんだろうということで、エジプトへ売り飛ばしてしまうんですね。今まで何も起きもない生活をしていたヨセフは、奴隷として、その生命を、脅かされる奴隷として売り渡されました。確かに、このヨセフという人物はお兄さんたちを憎んでも憎しみきれないほどの大きな痛手を被ったと思います。でも彼は神様を信じておりました。ですから、お兄さんたちの無罪なその出来事に対して許しを持って接して、教訓になったんだから何か計画があるんだろう、神様の祝福が私にはあるから、お兄さんたちは知らないけども神様はきっと祝福してくださると信じて、そして許すことができました。お兄さんたちを許して、しかし現実に奴隷として、エジプトに送られていく、エジプトにポテパルコスという、羊のところに売られてしまいます。そこで、熱心に仕えたものでありますから、神様が共にいて彼を祝福してくださいまして、その主人のポテパルの家の管理を、財産の管理を与えられる信任を受ける奴隷として彼は、そこで働きをすることができました。例えば次の御言葉ですね、創世記の、この次の御言葉ですね、そうですね、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプトの人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、彼がすることは全て成功させてくださったのを見た。それでヨセフは主人にそのことのふた愛され、主人は彼を先のものとし、 その家を管理したて、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。お兄さんばかりなく、ポテファルの家で主婦、お兄さんを許した、そのことの上に神様の祝福はヨセフに与えられ、そして信頼を受けて、多くの財産を、彼は管理するようになりました。しかし、ヨセフはまた奴隷のままですね。ところが、ポテファルの妻がヨセフを横連合、横連合というんですが、あまりにもヨセフが、ハンガムだったので、ポテファルの妻は誘惑をする。その誘惑にこのヨセフは決して、応じることはなかったんです。しかし、その誘惑しても誘惑しても落ちないヨセフを見たときに、彼を騙して、彼を、代人としてまた売り渡してしまいました。王の牢屋に入れたヨセフはまたポテファルの妻を許すか許さないかと考えました。神様が祝福してくださるんだから、神様の祝福があるんだから、どんなところにあっても神様がいらっしゃるんだから、彼はポテファルの妻も許しました。そうしましたら次の言葉でありますけれども、王の牢屋にいても、主は共にいらっしゃったので、全ての家業を、全ての財産をまた牢を管理する神人として彼は神様によって用いられ、また牢主から、この認められたようです。ちょっと見せますと、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなるようにされた。それで監獄の長はその監獄にいる全ての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされる全てのことを管理する。ですからヨセフはここでも神様の愛に立って、どんな状況にあってもそれを、どんな状況に陥ってもその人を許したようであります。ですから許したヨセフに神様は共に寄り添ってくださいまして、あらゆるものを治める、監獄の長として彼は見えます。しかしまだ奴隷でありまして、その奴隷の身分でありまして、そして王の牢獄におります。しばらくしまうと王の牢獄に2人の中尺官と、料理人が王の中尺官と2人が来る、それから料理人が、牢獄に放り込まれます。でしばらくしますとまた彼ら2人ともその牢獄を去ったようであります。元に一人は戻りました。で、しばらく経った後にその牢獄の中で生活しているうちに、その囚者官が太郎様が夢見た夢を解く明かすものはないかとこのように考えたわけです。エジプトに、飢饉が来ていると解き明かして、王様の夢を解き明かしたそのことを通して彼は引き上げられ、王の牢獄から王の総理大臣に、今までの地位に、立ち上がることができます。次の言葉ですね。そこでパラオは家臣たちに言った。神の命を宿っているこのような人を他に見つけることはできる。パラオはヨセフに言った。神がこれら全てのことをあなたに知らせるのであれば、あなたのように悟くて知恵あるものはスパニアに、あなたは私の家を治めてくれ。ですから、パロ様はヨセフを見ました。そしてヨセフの背後にいている神様を見て、このヨセフを信頼できる人物だと認めて、エジプトの富を全部持たせる、総理大臣のような地位に彼を置いたわけです。パロ様は信仰があったわけではありません。多くのこのエジプトの民は信仰があったわけではありません。ヨセフだけが信仰を持っていたわけです。しかし、神様がその心に働いて、ヨセフを本当に愛して祝福してくださいました。この地に、このカナンの地におった、お兄さんたちも許して、また共に生活するようになったようであります。こうしてですね、人を許すことはなかなか難しいことであります。 しかし許さなければ神様が私たちを許し、私たちを祝福してくださらない。聖書では確かに敵は2分でも構わないというふうに教えられておりますけど、そのイエス様はそうじゃない、敵であっても愛し慈しみながらなければならないところに何度も何度も教えます。神様が完全であるように私たちもあらゆる人にあらゆる状況に完全なものとならなければなりません。見たこと 前に戻りますけれども、イエス様はこのように教えました。その2つ前に五章の中にイエス様はおっしゃっておっしゃいました。自分の隣人を隣人を愛し自分の敵を憎むと言えるとのをあなた方は聞いています。まあ、前半の部分はですね、この43節は、敵は憎め、隣人は愛しなさい、私たちもそれに教えられています。しかし、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し破壊するのために塗りなさい。次の言葉です。ルカの6章の28節にも、あなたを呪う者を祝福しなさい、あなたを侮辱するために侮辱する者のために祈りなさい、次の言葉ですね。そしてロマ書にあります。他人に対しても悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思われることを分かります。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは後悔であるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。まあ、人がする復讐よりも、もっと神様の復讐は適宜のものであることをしなければならないと思います。私たちは情状酌量で、そういう時に情状酌量で、曖昧な復讐で終わりは今ありますけども、神様は復讐するといえばですね、その命を奪うほどの徹底的に復讐なさるんですね。その怖さというのは私たちが立ち往せることはできないと思います。私たちにこのように神様をおっしゃることは、復讐は神のものであり、愛するものであるということに込めるんです。まさに、自分を恨むもの、何か危害を加えるものであっても愛しなさい、というふうにですね、イエス様は私に教えていらっしゃいます。ですから私たちは何事になっても、どうして神様の祝福は来ないんだろう。礼拝も出てるし、祈りも捧げてくれてるし、正しい生活をしているし、人に悪く言われたこともないけども、どうして神様の祝福が来ないのかと思うときに、誰かを許していないのかもしれない、誰かを憎んでいるかもしれない、誰かを許していないかもしれないと、私たちは自分の過去に自分自身を考えなければいけないと思いますね。人を憎しむことは神様が私たちを許していくためにしてください、原因であります。神様の祝福に預かれない理由は、罪を犯している私たちが人を許さないことが原因である場合が、大概、そういう原因があるというふうに。ですから、ヨセフのように難しいかもしれません。私たちは許すならば許す。そして、復讐ならば、共倒れして倒れるというふうに、どちらでなければならないと思います。まあ、できたら、許す方向、許して神様の祝福を受ける、そのうちを選ぶようにしたいと思います。このようにしてですね、愛が私たちの日常生活の中にはなければなりません。神の愛ですね、犠牲を伴う、そして自分自身を損する、そのような愛を基調とする、そのような命の生活をしているときに、その信仰というものは現れてまいります。これにしてですね、愛を基調とする命をすることです。そして第2番目に、 先に言いましたように、ヨサフのように人を愛することを、私たちは、やることはならないと思います。そして、二つ目のことでありますけれども、イエス・キリストの十字架の御業は神の愛を実現したということであります。例えば、ルカの福音書4つ後だと思います。24章の34節に、イエス様が十字架に付けられた時に、その時にイエスはこう言われた。父よ、彼らをお呼びしてください。彼らは何をしているか自分で分からぬのです。イエス様は罪を犯しませんでしたけれども、罪を犯したものの、もののように扱われて、一番最悪の刑であります、それは十字架刑に、付けられます。全人類を救うために、進んで十字架に登っていかれました。そして、イエス様の下着を奪うためにローマの軍人たちがくじ引きをするようなこともあったようであります。その時に言われた言葉でありますが、父よ、彼らをお許しください。彼らは何を教えるかは自分では分からないのです。彼らを許してください。 私は、自ら命を持って神様の生贄として人々の祝福を与えるために十字架に作ること、そのことを分からずして、彼らは勘違いをして私たちに十字架につけたんだとイエス様はおっしゃいました。イエス・キリストの生涯の時に、交渉外、3年半の交渉外の時に、誰をも責めることもせずに、誰をも差別せずに愛し尽くされたと聖書は書いてあります。これにして神の性質というものは、愛するけども憎しむ性質を持ってはいらっしゃいません。そのように父が完全でやるように、私たちも愛において完全なものとなければならないと思います。第一コリントの普通の言葉でありますが、ヨハネの3章の16節、神は実にその一人をお与えになったのに呼ばれたと。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。この後の御声は第一ヨハネの4章6節、神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を与えてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されます。もし人を許さないならば、神様を許してはくださいません。また人を許さないならば、私たちも神様の祝福の天の恵みに入れることはないだろうと思います。ですから私たちは自分の生活の中で人を許すことを、祝福を受けるために、受けるためではなく、人を許すことに努力をしなければならないと思います。最後に、マタイの18章の21節に、あるように、ペテロが、一番弟子のペテロが問いました。その当時は、3回人を許したら4回目には復讐してもいいというのは、誰が言ってた、ユダヤ教が教えたことがありました。でも、イエス様の一番弟子であるペテロは、3度じゃなくて、4度じゃなくて、5度じゃなくて、6度じゃなくて、7度を許したら、8回目には復讐してもいいですかと、言いました。7回許しましたから、8回目は復讐してもいいでしょうね、とイエス様に尋ねたようであります。でもイエス様はおっしゃいました。7度までとは私は言いません。7度を70倍するまでと言えます。7×70 でありますから、490回。まあ、この意味はですね、永遠に許せなさいということですね。7を70度とは言いません。10回も許す。永遠に7を、永遠に体を許さなければならないという。この地上においても、そして死ぬ来たる世界においても、永遠に生きながら限り許しなければ、許さなければならないと、イエス様は私に教えました。7を70と、上に190回でも大変だけど、それ以上に永遠に許すことはもっと大変なことです。 なかなか人間というのは人を許すことはできない。
感謝。
まあ、許すか許してないか分かるためには、許しているか許してないか分かるためには、その人を感謝できるか感謝できないかにかかることです。その人を感謝できるのは許してる。その出来事を感謝できるようにそのことを感謝するのは許してる。感謝できないときは多分許してないところです。ここの中で確かに責めている。ここの中で自分自身を責めているかもしれませんし、その環境を責めているかもしれません。その環境に置かれたものを責めているかもしれません。ですから感謝できるときに、本当に人を許したと神様は認めてくださると、このように思いますね。ですから、私たちは何を見ても感謝するようにいたします。感謝できないのは、これが許していない神様の印だというふうに、私たちは理解するようにしています。しておきましょう。感謝できるならば許して、感謝できないならば許していない。許していないということは神様の祝福をいただけないんだということですね。肝に銘じて、いきたいと思います。今日も、勇敢に、大胆に、7を70回とも許す、永遠に許すように、信仰生活を辿っていきたいと思います。お願いします。最初に言ったお父さんが、あなたの皆を賛美いたします。あなたが私たちに祝福してくださることは、私たちは聖書を通して十分に理解しておりますが、でも人を愛さないならば、何のその信仰は無駄だとあなたはおっしゃいましたように、聖書の通りにもしあなたが人を許さないならば私も許さないと神様はおっしゃったように、神様の祝福は許しを通して感謝することをできる許しを通して、神様の祝福は私たちに無尽蔵に注がれてくることを感謝いたします。どうぞ人を許すことに大胆になることができるように、また勇気を与えてくださり、力を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福しております。